ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。深く反省することがありましてね。読者の方のコメントをですね、かなり細かく、10日ぐらい前ですかね、見たんですよね。まあ、そして、まあ、自分も反省することがいっぱいあってですね、まあ、読者の方との会話を元にした、コメントを元にした、回を2回ほどやりましてね。それで、まあ最初のやつがえらく視聴者数が、1日の視聴者数が多くてですね、それであれと思ってね、それで2日目は UT63 かななんかのやつも書いて、それで話してですね、それでまあこう、何が日本の問題かなとこう考えましてね、実は魔脳って言いますかね、痺れた脳ということなのかな。これはなんでこうそういうコメントの人と僕とどこに違いがあるのかなとかね、何が本当のことなのかなとか言って、もう一回まあ考え直したんですよ。それでその魔脳という言葉はないんですよ、もちろん造語なんですけど、我々日本人とは今全体的に脳がしびれてて、それでこう環境問題に心配になったりね、まあそういうことかなと、虎ノ門で、かなり前の虎ノ門でですね、出た時にね、結局日米半導体競争で政府が負けて、日本の半導体、産業がほとんど全滅して、それから何年か経って今度は、台湾の半導体工場を日本の税金1兆2000億円を入れてですね、やるっていうふうにマッチポンプみたいな状態になってるんですね。これはやっぱり何が原因かと思って、頭が痺れてるんだろうなと思ってですね、それで、魔脳とかいう変な言葉を作り出してですね、それで、しばらく話したらですね、本当にミイラ取りがミイラになっちゃったんですよ。だからちょっと途中で取り消そうかなと思ったんだけど、まあ、その時に思ったことはその時に思ったことだから、まあそのままやっていこうと思いましてね、しばらくそれでやって、てきたんですが、やっぱりおかしいんですよ。で、何が今度原因かと思って考えましたらね、まさにミイラ取りがミイラになったんですね。つまりコメントの人で明るいコメントいっぱいあるんですよ。最初の頃はみんな明るい、上の方はみんな明るいんですけど、下の方の後ろの方のですね、いろいろ疑問点とか問題点とかね、まあ、人をいじめたいとかね、そういう人のコメントを割と真剣に読んだもんですから、こっちがそうなっちゃったんですよ、実は。それで、痺れ脳なんていうような言葉を思いついたりですね。それから今からこう、ちょっと自分が今まで一週間ぐらいやってきた痺れ脳の解説を見ますとね、やっぱりまあ、最終的にはこれは大丈夫ですよなんて言ってても、内容的にはね、やっぱり後ろ向きなんですよ。これで、つまり私もなんか問題点の方を指摘するようになっちゃってるんですよ。いやね、どんなことでも問題点っていっぱいあるんです。例えば最初水のことから始めましたね。まあ水のことでも、もちろんいろいろコメントを見ましてもね、3% しか使ってないと現在。それを 10% ぐらいまでは上げられるんじゃないか。そうすると、まあ日常生活も随分楽になるし、まあ第一太陽エネルギーですからね。だから、まあ、太陽光発電なんかよりかずっといいと、まあ、いうふうに思われるので、それで書いてみたんですけど、まあ、私もミイラ取りがミイラになって、やっぱり悲観的になってるんですね。それから、コメント見ても、いつも明るいコメントの人が、暗いコメントになってるんですよ。いやね、本当にそれでミイラ取りはミイラになるっていう言葉の、まあ、正しさって言いますかね。人間っていうのは、悲観的に考えると悲観的になって、結果も悲観的になるんですね。行動も悲観的になって、人生も暗くなって、世の中も暗くなって、まあ、しょうがないから戦争でもしようかって、まあ、こんな感じに、どんどんなっていくんですね。だから、まあ、僕が明るかったし、それから笑顔に耐えないような毎日を送っているし、人間関係なんかもう全然悩んだこともないんですよね。っていうのは、いつも前向きだったからだと。笑顔でいかなきゃダメなんだなと。で、じゃあ、政治革命も2つあるんだなと。悲観的なことを考えて、 誠実革命をやるのと、誠実っていうのは別に明るくても暗くてもできますからね。だけど、笑顔の誠実革命じゃなくて、やっぱこれダメなんだなと。要するに、一つ一つの理屈はいいんですよ。個別の理屈はそれぞれ合ってるんですよ。まあ、水の問題だって、他のね、温暖化の問題だって、悪い方から見るのと、いい方から見るのとね、うっかり悪い方から、悪い門から入っちゃうと、悪い景色が見えちゃうんですよ。それで最終的にも人間のこう悲観的な考えね、後ろ向きの考えが出ちゃうんですよ。だから、結局、まあそういうふうに思いますとね、僕みたいに陽気な人間でもそうなんだから、ちょっと悲観的な人だったらね、やっぱり悲観的な方から入ると、まあ、いじめたいとか、相手をいじめると自分の気分が少し良くなったような気がすると。しかし気がしてもね、どうせ入り方が後ろ向きですから、結局はまた人をいじめるようになったり、自分が落ち込んだりするんでしょうね。だからまあ、いろいろ僕もこう人生考えて、僕はね、やっぱ体弱かったからね、他の面では前向きだったんですね。だから人間一つはこう悪いところが出るんですかね。体がだから弱いってことはむしろいいことなんでしょうね。そういうふうに思いましてね。それでやり直したいと思ったんですよ。だけど過去のやつは消したくないと。その要するに後で見てね、自分が、ああそうか、あの時にね、読者のコメントなんか見て、いやそれは僕も同情したりいろいろしますからね。気分が似ちゃうんですよね。で、その結果、僕自身が悲観的になっちゃって、そして、痺れ脳なんていう言葉をこう、思いつくっていうか、自分が造語したようなもんですからね、痺れるっていう名前、漢字も、まあ、いろんな人が書いておられたけど、まあ、あれを痺れると呼ぶのは特殊な呼び方なんですけども、まあ、あれがいいと思って、山へだれですよ。要するに、痺れるなんですよ。山へだれでね、誰かが、前向きなことも書いてくれましたよ。大谷のホームランは痺れるっていういい使い方もあるって。これですよ、これ。この人は大したもんでね。悪いことを聞いても悪くミイラにならないっていうね。そういうその、まあ、一つ上だっすね。まあ、とにかく僕はミイラ取りになるとミイラになりそうだと自分がなってしまったと。それでもう一回、同じテーマでもいいから、笑顔で行こうかと。笑顔の誠実革命の視点から地球温暖化見てみようと。そうすると全然地球温暖化の僕の解説が違うんじゃないかと。そしたらね、やっぱりね、思いつくことが違うんですよ。何から喋ろうかなと思ったらね、まず今までだったら暗いでしょ？暗いっていうか、この前の魔のシステムだったら暗いじゃないですか。人間がどこで頭が痺れるのかっていうとこから入るから、どうしても地球の温暖化は CO2 がどうのこうの、今度このってこういう風になってね。そして、解決策は後ろの方になっちゃうんですよ。だから、その、暗い方から始めちゃうと、実は違うんですね。それで今日は笑顔の誠実革命と自分でタイトルをつけて、これで地球温暖化を明るく見ようじゃないかと、いう風にタイトルに書いただけで、最初に喋ろうとすることが変わったんですよ。実はね、温暖化ってのはいいことなんです。もちろん温暖になるわけですから。この世の中で温暖になることが悪いなんてことはね、本当に大きな錯覚なんですよ。だから地球温暖化ってのは、良くなるなと思わなきゃいけないのに、こう、暗い方から入るとミイラになっちゃって、それで、地球温暖化は怖いとこになっちゃう。いやー、地球温暖化って明るいんですよ。それを歴史的に今から振り返ってみましょうか。だから僕の言うことが全然変わっちゃうんですよ。今から約江戸時代ですからね、だいたいまあ200年、やっぱりまあ250年ぐらい前ですかね。非常に寒冷だったわけです。今は温度がどんどん上がってますからね。どんどんどんどん上がってるわけですから。その温度が上がってるってことは昔は寒かったってことなんですけど、まあ飢饉が連発してね、もう日本大変だったんですよ。まあ、日本ばかりじゃないんですね。これ、小氷河期っていう名前がついてるんですけど、地球が寒くなったんですね。で、ヨーロッパのイギリスなんかはテムズ川が凍っちゃってですね。テムズ川の上に家ができたりして、家ってのは臨時の家ですけどね。家ができたりなんかしてると。まあそういう時代ですね。もちろん作物はすごく取れなくなるし、日本では飢饉が連発するし、東北なんかでは餓死者が出ると。まあそういうような時代ね、江戸時代の中期、 が寒い時代だったんです。いや、今は温暖化してますけど、今から過去に遡ると寒冷化してるわけです。当たり前ですけどね。それで、商標書きでも本当に世界中苦しんだんですよ。それから、過去に遡りますから、時間の軸は逆側ですけど、江戸時代の中期から、戦国時代、ね、それからずっとこう、鎌倉時代になりますと、どんどん暖かく、つまり昔は暖かくて、平安時代ってのは今よりか1度、温度が高いんですね。ですから今から200年後ぐらいになりますかね。だから、まあ、100年後から200年後の気温になりますね。これが平安時代ですね。非常に世界的に良かったんですよ。温暖化して。今の1度も高いですからね。まあ、今、100年で 0.5 度上がるって大騒ぎしてますけど、100年で 0.5 度どころか、今に比べる平安時代って1度高いわけですよ。ほんで1度高いからって何か困ったことが起こったわけじゃなくて、いいことばっかなんですね。例えば、平安時代の神殿作りっていうのはね、何しろ廊下が外にあるんですよ。家の中に廊下作んなくていいんです。雪が降らないから。外の廊下使うってことは、原則として雪が積もらないことですからね。吹雪もないってことですから。だから外が十分歩けるってことで、外に廊下を作るっていう建築様式もできた。まあ、これまた上げ足取ろうと思うとね、そうじゃないところもあるんですよ。だけど、まあ、そういうこともできた。いい方っていうか、標準的だと取ればね。それから、ヨーロッパの方ではね、スカンジナビア半島っていうか、要するに、ノルウェーとかスウェーデンとかフィンランドに、人がまあ昔から住んでたんですけど、それが悠々と住めるようになるんですよ。で、その前の寒い時代ね、江戸時代の、日本で言えば江戸時代の中期の時には凍ってた。その前のローマ時代の時も凍ってたわけですけども、それが溶けてね。それで十分に船で北の海を使えるようになったんですよね。もちろん鮭も取れるし、まあそういうものも取れるし、それから、そういう北欧の人たちがボートで漕ぎ出て、で発見したのがグリーンランドですね。アイスランドとかグリーンランドが見つかったのはその頃なんですよ。ええー。アメリカ大陸も発見してるかもしれないと今言われてますけどね。つまり、暖かいから人間の活動って何でもできるんですよ。それから、まあ、魚も増えるしね。もちろん、漁業活動も安全にできるし、昔だって寒い時だったらもう、海に落ちたら死ぬんですけど、まあ、そういうこともないと。ヨーロッパ大陸も作物が取れると。まあ、こういう風になりますね。で、グリーンランドっていう名前は、これ難しくていろいろ研究があるんですけども、その当時本当に今よりかずっと一度も高いので、今のグリーンランド、今氷に覆われてるグリーンランドが緑だったと、まあいうふうに、説もあるんです。だから、グリーンランドしてグリーンランドっていう名前つけたという説と、それから、いや、当時も氷だったと。だけども、グリーンランドという名前をつけて、やがてここもグリーンに、グリーンというか、要するに草も生えて、木も生えて、グリーンになるんじゃないかなって期待でグリーンランドとつけたっていう二つの説があるんですね。まあこういったものはよくコメントにですね、武田先生はこう言うけど、実はこうだとかいうのを断定的に書いてる人いるんですけども、まあ私、あらかた知ってます。それは分かってますよと。だけども、まあ主軸で話すっていうかね、このグリーンランドっていう名前は、その当時の人間の希望があったかもしれないけど、少なくとも船で、グリーンランドまで行けるようになったってことあるんですね。それからグリーンランドがもしグリーンだと今から一度高いですからね。まあ脅す人がね、地球が温暖化したらグリーンランドの氷が溶けて、海水面が上がって大変だって言うけどですね、その当時大変だったっていう記録はないんですよ。それからヨーロッパはね、海水面でなんかイギリスが沈んじゃったとかね、そういうのもないんですよ。まあちょっとは海水面が上がりますけどね。だから、みんなが暖かくなってすごくいい時期だったんです。1000年前ですね、今から。1200年ぐらい前。平安時代ですね、日本では。それからもっと遡りますとね、今度また寒くなるんですね。まあ、暖かくなったり寒くなったりしてるわけで、現在暖かくなってるのは当たり前なんですけど、ローマ時代の、ね、ローマ時代の後半ですね。400年。皆さん、歴史で習ったように、すごい寒かったわけですよ。だから、これも小氷河期ですね。だから、ドイツのあたりの人がもう住めなくなってきたり、ハンガリーとかそこら辺も寒くて、それで暖かいイタリアの方に流れてきたわけですね。これが民族の大移動によるローマ帝国の分裂ですね。西ローマ帝国が滅亡してしまいましたけどね。そういう時代でした。寒い時代でしたね。 こういうことはなんでよくわかるかっていうとですね、アルプスの氷がこう溶けたりなんかしますから、山小屋の位置がね、暖かいところは高い場所に山小屋があるし、寒くなると下の方にこう来ますからね。ですから、まあ、そういうことで。それでまた、その前にですね、ローマ帝国が栄えていた頃はですね、暖かい。で、まあ、日本で言えば縄文時代に遡りますとね、また地球は非常に暖かくて、今よりか2度高いんですね。2度って言いますと、今のペースですと、まあ、300年から400年後っていう感じですね。まあ、そのぐらいになりますとね、少しは全体的な、変化がありますけども、まあ、今から言えば300年から400年後ですから、ちょっと今それ考えるのは少し、また早いですね。ですから、今のところそういう歴史的な変化、地球の歴史的な変化を見ますとね、今の温暖化は極めて望ましいと。なんであなた温暖化が怖いって言ってんのっていう感じになりますよね。温暖化、縄文時代あれで、それからずっと下がってきて、ローマ時代に、まあ、大きな変化があって、ローマ帝国潰れたりして、気温が低いですからね。北の方の人がわーっと恐ろしい時。平安時代にまた上がってきて、みんなが喜んでノルマンの活動して、また江戸時代に寒くなって、そして飢饉とか連続してですね、ヨーロッパも本当に困ったんですよ。それで、今それからまた暖かくなってきてる。だから寒いとこから暖かくなってきてるから、今は温暖化してるのは確かなんです。ただ、これが CO2 の影響かっていうとですね、これは難しいんですね。私のことをケチつける人がね、武田先生は温暖化この前してないとか言ってた、今してるって言ってんじゃないかって。これ言い方っていうか、これ難しいんですよ、すごく。これをいちいち言ってると、時間がかかっちゃうんです。大学の講義っていうのは15回、1時間半を15回やってあることを学生に教えるんです。だから時間がかかるんですよ、きちっと教えるとすると。だけども、こういったね、ネットなんかではそれほど時間取れませんから。だから地球温暖化を教えるったって、伝えるったって2、3回せいぜい15分とか20分を2、3回でやるわけですからね、相当はしょらなきゃいけないんですね。で、今の温暖化のペースっていうのは、今までの地球の温暖化の寒くなったり暖かくなったり、その頃全然 CO2 関係ないですよ。人間活動すごく弱いんですから。そのスピードと変わんないんですよ、今のところはね。これからどうなるかわかりませんが、今のところは温暖化のペースは、今までの自然の変化と一緒なんです。ですから、温暖化の原因が何だなんて今言われたってね、それは地球の暖かくなったり寒くなったり周期的にする影響であって、まあそれは太陽活動だとか、それから宇宙船の量だとか、まあいろいろな原因が実際には言われてるわけですけども、CO2 ってのは最近言われてるだけで、まあ、従来は CO2 はなんか変動してませんからね、太陽活動と宇宙船の量で説明してたんですよ。そういう説明だって今だって十分できるんでね。まあそういうことで、温暖化は明るいことだと。温暖化は明るいと。将来が明るいと。なかなか今ね、NHK の批判的な放送を聞いてると、そう思いませんけど、笑顔の誠実革命をすればね、学問的には、現在の温暖化は何の問題もないと。明るい温暖化だと。温暖化してくれっていう感じだと。夏暑いって言うけどね、それは自分たちがクーラーなんかつけて都市を暑くしてるだけのことですよ。ね、だって、去年の夏の8月の去年の夏だ、暑かったですよ。8月の、県庁所在地の気温で最高気温が低かった。低いってことです。つまり暑い日が低かったっていうのが、1位が沖縄の那覇、2位が四国の高知、3位が九州の鹿児島ですから。まあ今のところ、都市化っていうかね、道路をアスファルトで覆って、家の中をクーラーで冷やして外に熱出してるからだと。まあそんなのはちょっとあるよっていうぐらいでいいんじゃないですか。もう今日から温暖化なんて忘れましょう。笑顔の誠実革命だと、温暖化はこういう説明から入りますからね。だから明るくなりますね。ということで、今日は僕がミイラ取りでミイラになっちゃったもんですから。もう一回生身の人間に戻って、話をしていきたいというふうに思ってます。そうすると、自分の心も明るくなり、家庭も明るくなり、人間関係も良くなり、強いては日本が明るくなると。 悪い方にね、物価が高くなるの、年金がどうやって考えてると、そっちの方でみんなが苦情を言って、人をいじめるようになって、ついに自分もミイラになっちゃうと、まあ、いうことが、まあ、非常に思いました。やっぱり、ね、陰気になっちゃって僕が、きちっと白いワイシャツを着て、背広みたいの着て、このひばりクラブやろうなんて考えたことがまず間違えたんで、今日はリラックスした服装に変えて、いやー、温暖化っていいですね。本当にいいことなんです。